今日はまず旧約聖書イザヤ書から御言葉を聞いていきたいと思います。イザヤ書の55章でございましてね、これは紀元前6世紀ユダヤ人たちがバビロニアで捕囚生活をしていた終わり頃語られた予言の言葉と言われています。バビロンにいるユダヤ人に向けて語られました。この捕囚、バビロン捕囚という期間はおよそ半世紀、50年続いていったわけであります。50年間の捕囚生活、おそらくその初めの頃っていうのはバビロニアの人からユダヤ人たちはいろんな差別を受けたことでありましょう。けれどもバビロン時代が異国民に対して比較的寛容な政策を取りましたので、ユダヤ人たちもだんだんとバビロンでの生活にこう慣れていきまして、子どもの世代ぐらいになってくるとですね、まあ、ユダヤ人というアイデンティティも徐々にこう薄まっていってもおかしくない、まあ、こういうふうに思うわけでありますが、そのような勝手な想像を超えて捕囚にあったユダヤ人たちはそのアイデンティティを非常に強く保っていったんであります。この強烈なユダヤ人たちのユダヤ人としてのアイデンティティをつなぎ止めたのが聖書だったと言われております。いつの日か必ずエルサレムに帰るのだという希望を彼らは持ち続け、それを次の世代へと受け継いでいったのです。そして50年経ってとうとう彼らはペルシャ帝国のキュロスの王様、キュロスの時にイスラエルへ再び帰還することが許されていきます。そうした時代を生きたユダヤ人に向かってイザヤが予言した神の言葉です。私に聞き従えば良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よ。主なる神に聞き従うことをイザヤは呼びかけたのであります。さらに続けてこういうふうに語りました。主を尋ね求めよ。見出しうるときに呼び求めよ。近くにいますうちに。50年間、半世紀のうちにバビロンでの生活にもすっかり慣れて、いつの間にかですね、神様のことが、その信頼が薄らぎ、ぽっかりと忘れていってしまう、そうした信仰の危機が、おそらく彼らにもあったろうと思われます。これは現代社会を生きる私たち、世俗的な生活の中にうずもれている私たちにも当てはまります。世俗社会を生きながら信仰を保つ、これは決してたやすいことではございません。 信仰を維持するための守るための環境がないと、私どもの信仰も神への信頼もスルッと抜け落ちていってしまいます。教会という場があり、そこに御言葉に共に耳を傾ける人々がいるという環境があったからこそ、信仰を保つことができます。バビロンにいたユダヤ人たちは50年間指導者ラビのもと、異国の地バビロンで主なる神への信仰を固くなに守り抜いたのであります。聖書の御言葉にしがみついていったのであります。すさまじい民族の力、信仰の力、こう言っていいと思います。イザヤ書からもう一つ大切なメッセージを聞き取ることができます。それが今日の福音書へとつながってまいります。8節9節、私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なる。天と地と天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。主の思いは私どもの思いとは違う、高く超えている。神様の御旨、ご計画、御心というのは人知では計り知れない。私たちがどれほど信仰的に、あるいは神学的に神様の思いを深く理解できたとしても、そしてそれがこれぞ正しい信仰だ、こんなふうに悟ったとしても、神様の思いはそれを高く超えているのです。さて、福音書へと目を移していきたいと思いますが、今日の福音書の中ではローマ総督ピラトのユダヤ人に対する何とも残虐な行為が話題に上っておりました。一体何があったのか詳しくは分かりません。他の歴史書にもこの出来事は書かれていなかったようですので分からないんですが、ガリラヤ人の血を生贄の血に混ぜた、なんともそれだけ聞いただけで物騒ですが、つまり何人かのガリラヤ人が犠牲になって殺されたっていうことですよね。ガリラヤ地方というのはイエス様にとっても、まあ、いわば地元であります。当然のこと、地域の人たちの間で大騒ぎになって、この事件は多くの人々の知るところとなりました。ある時これが話題となって、誰かがイエスにこれについて質問をしたんであります。この頃になるともうすでにイエスはまるでユダヤ教の教師のように見られていたようでありまして、人々がイエス様にいろいろと質問をしてきたんでしょうね。神様のことについて、どうしてあの人たちはこんなひどい事件に巻き込まれることになったんでしょうか。こういう質問を投げかけたのであります。私たちもそうです。大惨事が起きると、どうして、なぜこんなひどいことになるの、そう問わずにはいられません。このなぜに対して最も安易な答え、それは次のような言い方かもしれません。それはね、 あの人たちが悪人だったからだよ、罪深かったからそういう目にあったんだよ、罰が当たったんだねということですよね。でもしもこれを権威ある宗教家が言うと、権威ある言葉になりますので、多くの人たちがそれを信じ込むということになってまいります。実際それが多くの人たちが一番そうだろうねっていうふうに納得しやすい回答だったかなと思いますが、それにしても権威ある言葉がいかに簡単にたやすく人々に信じられることか。プーチン大統領が先日10万人の大改修に向かって演説をぶったそうであります。今回の軍事作戦はウクライナ人が起こした大虐殺で多くの人々が苦しんでいるから、それを救うために軍事作戦を取ったんだ、このようにプーチン大統領は言ったそうであります。私どもからすると不思議なこと、不思議で仕方ないんですが、そこに集まった人たちが大歓声を上げてそれを聞くんであります。権威ある人の言葉との影響力というものが凄まじいものだということに驚かざるを得ません。イエス様は言いました。そのガリラヤ人たちがそのような災難に遭ったのは他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのか、問い返していますね。おそらくそういう答えがイエスから返ってくるんではないかっていうふうに人々は、予想をしていたのかもしれませんが、けれどもイエス様の答えは違いました。決してそうではない。このように民衆の通念を強く否定をしたのであります。断じて違う、そう言ったんです。なぜそのガリラヤの人たちが災難に遭うことになったのか、イエス様はこれに対して答えを示しませんでした。答えはないのです。数年前に市ヶ谷教会で行われた泉教会共同体の収容会の席で、私がその閉会礼拝の説教をした時取り上げた一冊の本がございます。覚えてらっしゃる方もいるかと思いますが、山浦春次さんという方が書いた本であります。山浦春次さん、この方は岩手県大船渡市でクリニックをしていらっしゃるお医者さん、カトリックの信者さんであります。彼は新約聖書のギリシャ語を勉強して、新約聖書を地元の言葉気仙語、気仙地方の訛りですね、それに翻訳をしたということで大変よく知られております。でこの山浦春次さんが書いた本、その本のタイトルはなぜと問わないでありました。なぜと問わない、副題が 3.115 を生きる。東日本大震災で被災をした時に多くの地元の人たちもなぜ私たちはこんなひどい目に遭わなければならないのかと問うたのだそうです。そうでしょうね、よくわかります。ご自身も被災者になられた山浦さんはそれに対してこの本を書いて呼びかけたのです。なぜと問うな、タイトルだけで十分にインパクトがあります。東京の人間が言っても誰も聞いてくれませんでしょうが、 被災をした一人であるこの方が言うとずしんと響いてまいります。答えはないのです。そのような問いに意味はないと山浦さん。でこの一言は今日の福音書のテキストでイエス様が人々のなぜという問いに対して答えなかった、これと相通じるものがあるのです。私たちは答えが欲しいです。いつも答えを求めます。わからないことに対して教えて、そういう気持ちになるのでありますが、今はネットでヤフー知恵袋とかグーグル検索とかそんなのでインターネットサイトがありますので、わからないことがあると日頃の疑問なんかをすぐにそこで、尋ねると誰かが答えを出してくれてとても助かるわけでありますが、まあ確かに便利でどんな問題に対しても何らかの回答が返ってきますのでありがたいんですけども、必ずしもそれが正解というわけではないということは私たちわきまえておかなければいかないと思います。参考にはなるけれども、いずれも個人的な意見でしかありません。人はなぜ災難に遭うのか、おそらくそれを検索すればドバッとネット上で答えが出てくるものだと思います。山浦春次さんはキリスト者の信仰の立場からただ一言、問うな、こう言ったのです。先ほどのイザヤ書の一節を思い出してください。私の思いはあなたたちの思いとは異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。人はなぜ災難に遭うのか、なぜ道理に合わない苦しみ痛みを背負い込むことがあるのか、この問いにキリスト教信仰の立場から答えようとしても、人が思いつく理屈でその答えを探し出すということはできそうにありません。山浦先生に習ってなぜと問わない、これが一番です。ここで主イエスは人々に対して決してそうではないというふうに強く否定して、すぐその後にこう言いました。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。悔い改めを説いたのです。ただそうは言うものの、悔い改めれば災難に遭わないよみたいな理屈ではありません。彼らが災難に遭わなかったのは、それはあいつたちが罪深かったからだなんていうふうに罪の問題を他人事のように言って、まるで自分には関係ないかのような態度をイエス様はここで現に戒めておられます。塔が倒れて犠牲者が出たというシロアムの事件なども引き合いに出しながら、イエスは悔い改めの大切さを強調するのです。四旬節を迎えて、私たちは今キリストの十字架への思いを強めています。そしてそこから謙遜と慎み、神様の前に悔い改めること、 これを教えていただいています。四旬節は自分自身の罪と向き合う時です。自分のことを罪人って言われてもピンとこない人もいるかもしれませんが、イエス様の前に立った時、人は誰も自分の正しさを示せません。罪の姿をさらけ出すしかありません。最後に出てきた一軸の例え、3年待ったけれども何ら果実を実らせなかった一軸の木、ああこれは私のことだな、そんなふうに気づかされるのです。私たちって罪ゆえに本当だったら切り倒されてもおかしくない木なんです。けれどもここに園丁が登場し、園丁がご主人様に頼み込むんであります。ご主人様、今年もそのままにしておいてください。園丁とはこれはイエス様のことなんだなって徐々に気づかされていきます。園丁はその実らせない、実を実らせない一軸の木のために肥やしをやります。お世話をします。悔い改めるようにと声をかけます。園丁はそうすることで切り倒されていてもおかしくない私たちをご主人様に結びつけてくださいました。このご主人様のことを今日のイザヤ書の預言では主と呼んでいます。主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。ご主人様とは神様のことです。そして主イエス様は園丁として私たちのために神様へ取りなしをしてくださったのであります。お祈りしましょう。主なる神様、あなたの御前にぬかずき頭を垂れて私たち悔い改めをします。イエス様が私たちのために取りなしてくださいました。どうかこの四旬節の時、私たちをの心を砕き、あなたの御前にあってもう一度悔い改めへと導いてください。そしてあなたの恵みがそこから豊かにあふれていきますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。